それでは榎本牧師によります決別説教一匹の羊を説教していただきます。
おはようございます。7年前にこの教会に招聘されて、毎日毎日皆さん方とお交わりいただき、この地域の方々と一緒に過ごしてこられたことを本当に感謝しています。思い出すと、どの一日をとっても無駄な一日はなかったし、本当に困ったと思ったことも含めて、私たちは祝福された日々を送ることができたことを感謝しています。また皆さん方と共にこうして出会えたことが何よりも大きな感謝であり恵みでございます。本日はイースターおめでとうございます。おめでとうございます。周りの横の人とおめでとうございます言ってください。おめでとうございます。イエス様は狭い戸口から入るように努めなさいと言われました。狭い戸口、広い戸口があって、狭い戸口があって、みんなにその両方が用意されています。皆さんにも広い戸口があり、また狭い戸口がある、の狭い戸口から入りなさいよとイエス様がおっしゃいました。私たちにとって狭い戸口とは何でしょうか。主のご復活イースターはまさにその狭い戸口と言えるでしょう。私たちにとって広い戸口とは、それは幸せだなと思えることです。幸せだ、楽しいと思えることです。祝福されたところです。そこは本当に好ましいところであります。それは成功であり、人から褒められることであり、健康であり、多いことであり、正しい義人であり、命であり、祝福であります。それは広い戸口です。誰でもそこから入ることを望みます。私もそこから入りたいし、そこを本当に毎日毎日求めています。そのために勤め、あるいは競います。それに対して狭い戸口とは、失敗であり、人からバカにされることであり、無視されることであり、病気であり、少数者であり、罪人であり、死であり、呪いであります。そしてその狭い戸口こそ、イエス様がそこから入れと言われた。それは神との出会いが用意されている場所だからです。神との出会いが用意されている、その狭い門から入りなさいよと言われた。またイエス様は、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえないと言われました。狭い戸口、そこから入りなさい。広い戸口には神の国はないよとおっしゃる。狭い戸口というのは、先ほど言いましたように、本当に私たちの意に嫌うところであります。そして人々みんな、どの人にもその狭い戸口がある。その狭い戸口が神の国に通ずるっていうんだけども、それがそんなにいいことか、なんでそんなにいいことか、狭い吊るし 辛いことが何でいいことか、病気が何でいいことなんだ、人から悪口言われたり、また自分が失敗したりすることが何でいいことなんだと本当に思います。それはいいことじゃないんです。そんなことを望むべきでないんです。でもそこへ行っちゃうんです。そこに置かれるんです。でそれがいいことじゃないんです。悲しんでいることが何もいいことじゃない、貧しいことはいいことじゃないんです。しかしそのいいことじゃないところに神様と出会うチャンスがあるからいいことなんです。それがなかったら私たちは神様なんて信用なんかする必要ないんです。自分の力で自分で切り開き、広い広い道を堂々と歩いていけばいいんです。しかし神様に出会える道っていうのは、その私たちが望みもしない人から悪口言われたり、少数者であったり、病気になったり、呪われたり、泣いていたり、迷っていたり、本当に苦しい生活をしなければならない、そこにひょっと神様が共にいてくださる出会いの場がある。だからイエス様は狭い戸口から入りなさいって言われた。そこを狭い戸口から入ったら何かうまいことがあるっていうんじゃなくて、神様に出会えるよ。今日のテキストは、徴税人や罪人は皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたとあります。ここに名付けられている徴税人や罪人とは、ユダヤの立法社会でアウトサイダーで、その人たちはアムハーレツと呼ばれていました。彼らはユダヤ社会からは弾き出され、一般的市民権も奪われた人たちでありました。彼らのことを貪欲な者、不正な者、勧誘をする者と同列に置かれている人たちです。こういう人たちが今日の聖書によれば皆イエスのところに来たと書かれています。ここに重要な強調点が置かれています。そしてこのような罪人とされた人たちとの対極にいる人たちとして、ファリサイ派の人たちや立法学者たちがいます。この人たちは人格者です。敬虔な人という意味です。ファリサイというのはイエスはこの人たちではなくて罪人たちと一緒に食事した。だから立法学者たちはイエスのことを、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言っている。食事まで一緒にしているということは、まあ一緒に食事するの大したことないと思うんですけども、しかしそこにはユダヤ教特別のですね、事情があって、一緒に食事するということはその人と一緒の人種になるということなんだ。あってはならないことなんだ。あげてもいいけど一緒に食事しちゃいけないんだよ。だから彼らは真面目にそのことを非難したわけです。最初はですね、このイエス様がこの人たちと一緒に食事をしている様子を見て、この人たちは五章の三十節には、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのですかと抗議しています。これはイエス様に直接抗議しないで弟子たちに言ってるんです。しかしここではですね、もうイエス様の間接ではなくて直接にこのイエスを非難するわけであります。 迎えてはならない人たちを招き、食事まで一緒にしている。そのことにより、イスラエルの聖なる食卓を汚している。信仰を無にしているという意味で強い抗議をしているわけです。私たちには、ファリサイ派の人々のこの抗議は、なんと心の狭いことよと、かたくなな人たちなんだなと思われます。しかし、よく考えてみると、これが本音じゃないかと、私の本音じゃないかと思うのです。一緒に食事をする、一緒の仲間になる。立派でいい人の仲間です、私は。立派な人の食事に招かれました。ああ、喜んでいきます。でも、あの人と一緒に食事をするのはどうか。そう思う。私は札幌に行くときに、ある廃品回収をされる方がおられて、私たちの教会によく出入りしてくださった方なんです。で、その人はよくね、いろんなものを差し入れてくれるんです。私貧しいから、こんな一等館っていう、一等館って今はあんまり知らないかね、一升の10倍や、200〜400リットル、2000リットルぐらい入る一等館で、ドンと思って、先生これやるって、ドンと醤油いっぱい入ってるんです。で、醤油見たら賞味期限切れてる。それとかじゃがいもの跳ねたやつとか、そういうのをくれる。それで大きに言うんだけど、家内は気持ち悪かったらその方使ってくれないんです、ね、でも大きにって言ってもらう。でじゃがいもなんか茹でて教会で昼食べたりする。だすごく喜んでください。である時その方の家を訪問したら、猫がもう40匹ぐらいで、ストーブの前にいっぱいいて、そして特別の匂いするんですね。で、こう時々肉の塊にぴょっぴょってやったりするんです。で、私に、先生これやるから、こんな肉の塊一つドンとくれたんです。で、大きにって言ったんだけれども、それを持って帰る途中ですね、橋の上ちょっと匂ってみようと、匂ったらボッボッと動くんです。それで、いや、これ申し訳ないけど、ここで失礼しますよ、って、もうそこを置いてですね、だから、野鳥にでも食べてもらえたらと思って、失礼したんですけど、その人にとって、それは焼いたら食えるんだ。そういうの、そんなわしは要せよ。こんなの嫌やと。あの人、食事呼ばれたらもう嫌やなと思ったりする。で、そういう人たちが、一緒に食事してる。やなと思いながら、でイエス様はそういう人たちと一緒に食事をされている、とんでもないというふうに考えられたんだと思うんです。そこでですね、イエス様は今日の聖書の箇所の99匹の羊と1匹の羊の例えを話されています。これは有名な話です。私もよく話をしますね。今さっきを歌った賛美歌です。この賛美歌を歌ってて、私は本当に胸が痛く、もう涙が出てきました。一人一人のつらいこの方々の歴史、この7年間で出会ってきた方々の苦しみや、その悩みの中で一生懸命生きておられる方のご様子を見て、思い出して、自分自身もそうですけれども、胸が打たれました。イエス様は100匹羊あったら、1匹さ、どっか迷い出たら、その99匹その野原を置いといて、その1匹を探しに行く、という話をされたんです。そしてこの話は、後に続く8節からですね、この15章というのは、そういう話なんです。もう一つは、なくした銀貨。 銀貨一枚なくしたらもう家中掃除して、そして見つけて、見つけたおものすごいお祝いするっていうんです。もう一つは有名な宝刀息子、宝刀に身を持ち崩して、そしてボロボロになって帰ってきたら、お父さんは早く帰ってきたって大歓迎するんです。ところがお兄さんは真面目に働いてるんです。お兄さん怒るんですよね。当然だと思うんです。なんであんな極道していた弟を親父はその可愛がって、羊やらんで宴会したりするんだって怒り出すんです。この3つの話が15章に出てまいります。そしてこの中の99匹と1匹の羊の話は私は好きな話です。今日この決別礼拝だから私ここ選んだわけじゃないんです。たまたまこう順番に来てるんです。ですから今日これなったんですけど、私が本当にはぁーせーって感動するのはここなんです。それは私自身が一匹の羊だからなんです。私自身が本当に神様にこう見つけていただいた迷いの一匹だからなんです。さてイエス様はこの話をマタイによる福音書18章で10節からは少し詳しく書いています。その話をちょっとご説明します。マタイによる18章の 10節にはこのように書かれています。気をつけなさい、これらの小さいものを一人も軽んじないように気をつけなさいと言っています。気をつけなさいっていうのは、これはこの踏んづけないように気をつける、踏んづけないように気をつける。おとつい新潟に行っていまして、新潟から帰ってくる途中、雷に飛行機が撃たれまして、私の乗っている飛行機が飛べなくなっちゃったんです。それで羽田周りで帰ってきたんですけども、もう急いで急いでしたら、その階段のあのアナウンスがですね、Please Please Watch your step って言ってました。これが気をつけろということ。Watch your step、 よーく気をつけろよ、階段気をつけろよ、あるいは踏んづけるなよ、これが気をつけるということなんです。大事なものがそこにあるから気をつけろよ。でイエス様はそこで言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父を仰いでいるのであると言っています。これ何のこっちゃなと思って聞いた。そこに行けば天使がいるってことなんです。その小さいものを軽んじ、こんなもんいらんわって捨ててしまうと、そこ大事にせえよ。そしたらそこに天使がいるから、さくら気をつけろよって言ってるんです。だからかわいそうだから、キリスト者は憐れん深くなかったらいけんから、正しくなかったらいかんから、かわいそうな人を軽んじちゃいけないよう言うてんじゃないんです。そんなに、その福祉の話してんじゃないんです。そうじゃなくて、あなたの人生でその狭い戸口と思っている、その嫌な戸口がものすごくキーを握っているぞ、だから気をつけろよって言ってるんです。そして99匹と1匹の羊の話をするわけです。あれがいなくなったら助かる、あれが私の人生からなくなったらどんなに幸せかと思われるようなことあるんです。どの方にも。私はある時ですね、この慶和学園の校長している時に、この今もうちょっと前ですけど正月頃ですね、入学試験っていうのがあるんです。で入学試験をする時に良い生徒が来てほしいと思いますよね。たくさん用意している生徒が来てほしい、そう思って、まあ、校長の責任だと思うから、一生懸命こうお祈りするんで、いい生徒が来ますように、ちょっとでもよく来てくれますようにと思って、今年も無事に入試が終わりますようにってお祈りするんで、その頃が願書を見たらですね、問題を抱えたことがワンサと来たんです。その年 いろんな障害を持っている子供がわんさと来たんです。私はもう暗くなりました。こういう子供何やこれ、俺はもうほんまにこんな学校だったら俺はもう嫌、もうちょっとええ学校に行きたいなと、そういう思って夜中目覚めちゃったんです。夜中の3時頃目覚めたんです。そして聖書を読んでお祈りしたんです。それでお祈りしたんです。その時の祈りをちょっと少し長いんですけども紹介します。裏に印刷されています。受験の前日、私の心はしばらく暗くなった。年々重い課題を抱えた子どもたちが多くなる。どうしてだろう、中学校は慶和学園のことをどう考えているのだろうか。吐きだめか泥池のように思っているのではなかろうか。困った子は慶和にあればよいと思っているのだろうか。神様どうしてですか。私たちが真面目に取り組めば取り組むほど課題を持った子が増えるのは、何の問題もない優秀な子が来てほしいです。私たちには重りすぎます。どうすればいいのですか。この子供たちの前でたじろいでしまいます。主が言われる。何の問題もない学校がいい学校か。重い課題を必死になって抱えている学校は悪い学校か。お前たちの学校は誰のための学校か。お前たちの学校は誰のための学校か。お前たちの名誉のためか。お前たちの生活のためか。お前たちの学校の校門になると書いてあるのか。明日、吐きだめにエンドウ豆咲き、泥池からハスの花が咲く。皆、人皆に美しき種子あり、明日何が咲くか。安住徳也。お前は誰をゴミと呼ぶのか、どこをと泥池と言うか、吐きだめがダメなのか、泥池のどこがいけないのか、そこにエンドウ豆咲き、そこにハスの花が咲いているではないか。あの石碑は誰のための飾り物か。慶和学園を探してきた子供たち、かけがえのない私の子供、神の似姿を宿した尊い私の子供たちなのだ。彼らが私のところに来るのを妨げてはならない。お前はキリストに何を求めているのだ。お前はいつからそんなに偉くなったのか。いつからそんなに立派になったのか。お前はいつからキリストを必要としなくなったのか。人が戦火で叫んでいるとき、私だけが苦しまなくて済むようにと祈るのか。人が不登校で泣いているのを見て、私の学校はそのような子がいませんようにと祈るのか。人が倒産して家を失っているのに、私は繁盛して楽ができますようにと祈るのか。人がノイローゼで苦しんでいるとき、私には心の平安をと祈るのか。人が家庭崩壊しているとき、私の家は平和な喜びに満ち溢れますようにと祈るのか。ああ、人が泣き、悲しんでいるとき、どうして私だけが喜んでいられよう。ああ、人が傷つき倒れているとき、どうして何もせずにそばを通り過ぎられよう。ああ、人が借金に追われ、一家心中してしようとしているとき、どうして私だけが豊かな食卓を囲んでいられよう。ああ、キリストが十字架にかけられているとき、どうして私だけが人々から尊敬されることを望んでいられよう。神よ、今私たちに任せられている子供たちを神の選ばれた子として受け入れさせてください。この人たちと共にあなたの御国を望みます。私たちの自己満足のための学校になることではなく、今の日本に必要な学校にしてください。そのために私たちを用いてください。神の国は私たちの納得のいく万歳しよう勝利と言って入っていくところではないようです。あなたの国は怯えながら、後ずさりしながら、狭い戸口から、我が神我が神、どうして私たちをお見捨てになったのですか、と泣きながら入っていくところのようです。神を私たちをそこへお見捨てください。私は世の中にこれを後書いてですね、本当に安定したんです、心が。あ、これでいい。これでいい。私たちが、望むのは広いもんです。 私もいい子が来てほしい、いい教会になってほしいし、いい信徒がいてほしいし、自分も少しでもおいしいものを食べたいし、楽もしたいし、人に褒められたい。私はそのクリスチャンだから、牧師だから、わしはそんなこと思わないんだ、そんなこと言うの先にそう言います。安全第一と思っています。昔北部教会というところで地震がありました。あの浦河沖地震という大きな地震があったんです。グラグラグラで、こうして礼拝してたんです。ほいたらもう大変だと思って、私が一番先に飛び出したんです。こうして帰ってきたら一人の老婦人がお祈りしてました。で、子供とさように私相違なんです。何も自慢した、実は牧師だからキリストだから正しいかいと、正しくないんです。広い門から一時に一番先に行きたいんです。だからそういうことをクリスチャンはすべきでないなんて、おこましいことを言う気もないし、ただですね、私はそういうもので道徳としてではなくて、人生の本当の価値としてですよ、価値として、そのものすごい損なところ、狭いところっていうのは、実はあなたが今本当に嫌がっているそこがキーなんだ、キーなんだ、そしてこの日本を変えるキーなんだ。何も東大や京大がキーもに握ってんじゃなくて、ここの下に来ている数カ所や老人ホームや保育園の子供たち、そこにキーがあるんだ。私の中のそこにキーがある。イエス様が憎め、自分を憎めと言ったのは、何も自己犠牲を敷いてんじゃないんです。広いもんから行っちゃいけないよということを教えたんです。そしてそこにこそですね、私自身がいるんです。私自身がいる、私の家族がいる、私の友がいる、神様が待っていてくださるんです。復活して、そこはイエスは死んで復活されたんです。私たちの幸せの延長線上に復活があるんじゃないんです。もちろん我々は幸せを求めるし、本当に矛盾を解決していかなきゃなりません。そのためにもですよ、私たちが今出会っているこの狭い出口、入り口、戸口、そこを神の国に入るもんとしようではありませんか。そこでキリストに会えるからいいんです。狭い戸口からいいんじゃないんです。苦労がいいんじゃないんです。その本当に悲しんでいるそこに、神様助けてくださいと私たちが祈りを始めるときに、神様はそれを聞いてくださる。神の国はそこから入るんです。神の国は私たちの幸せの延長線上にはない。私たちが見落としている小さな羊、一匹の羊、狭い戸口、そこから信仰が始まるんだよ。そこに私がいるんだよ。そこに本当の人間、私自身が待っている。本当にこの7年間ですね、私は皆さん方と共にここで過ごさせていただいて、そうした神様に出会えた、いろんな悲しみを通して、いろんな苦しみを通して、そして解決しきれない、本当にそれを通して神様っていうものを拝むことができたことを感謝します。7年間ありがとうございました。一言お祈りいたします。天の父なる神様、本当に取りに足らないものをあなたが使わせて御用に渡してくださったことを感謝いたします。前を入れて本当に半端ものを神様はあえて選んで、神の国の本当に御用に携わらせてくださって感謝します。どうぞ神様、聖光教会に連なる全ての兄弟姉妹、この地域におられる方々、保育園の園児たち、職員、ベテスタの人たち、メンバー、職員、一人一人を神様、私たちの宝とし、そこに神様がおられることをどうぞ 知らせてください。感謝してイエス様によってお祈りします。アーメン。